Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は IT ジャーナリストの佐々木俊直さん。検索エンジン Google が登場して10年。この10年、インターネットは私たちのライフスタイルそのものを変えてきました。その中の一つがインターネット通販サイトの Amazon。今朝はこの Amazon のおすすめ機能についてのお話からスタートです。おすすめ機能が変えていく私たちの生活とは。今朝のキーワードは、携帯電話は脳の一部。
で、そのアマゾンで本を買うとですね、買おうかなと思ってこう検索する。で、アマゾン出る。で、アマゾンには、この商品を買った人はこんな商品も買っていますっていうコメントが出てきて、俺は別にそんなもん買おうとは思わないんだけどって見ると、なるほど、なんかそんな欲しいような気のするような本がずらっと並んで提示されたりするんですね。
そうですね。これレコメンデーションっていう、まあ日本語で言うとおすすめっていう機能なんですけれども、今はそのインターネットでショッピングをする際にはこのおすすめ機能があるかどうかによってその売り行きが全然変わるっていう時代になってきてますね。
これはアマゾンは非常に代表的ですけれども、例えばこれが電子マネーエディとか、それからコンビニなんかで独自にこう作ってますよね。そういうので買い物すると、やっぱりその買った人が一体何歳の男で女で、で、どんなものをよく買う人かということの情報が全て蓄積されてくんですってね。
そうですね。例えば今までだったらコンビニで物を買うと、レジで、例えば年齢とですね、40代男とかですね、はい、それぐらいの入力はしてたんですけども、今、電子マネーで買うとですね、その45歳の会社員の男性の何々さんが、牛乳とサンドイッチと何かを買いましたっていう情報がすべて蓄積される。で、これは今現在ではまだそこまで行ってないですけど、そういう情報をどんどん蓄積するとですね、例えば、何ヶ月か経った時にコンビニに行ったらですね、今日はいつものサンドイッチでもうちょっと美味しくなったバージョンアップしたのが出てますよってお勧めされたりとか。
うわ、
牛乳の新製品出たけど、どうですか、いつものとちょっと味違うからどうですかって言われたりとか、そういうようなレコメンデーションが多分今後出てくるんじゃないかと思います。
ということは、自分より知っている何者かってものがそこにあるわけですよね。
そうですね。自分では気づかないおすすめまでしてくれるっていうのが、このレコメンデーションの肝なんですね。
はあ、これはインターネットの機能の中でレコメンデーションっていうのは、非常に大きなポイントですね。
そうですね。もういろんな分野に応用することができて、例えば、どっかじゃあご飯を食べに行きましょうっていう時にも、はい、自分の知ってる範囲のご飯食べる場所って少ないじゃないですか。なおさらその知らない街なんかに行ってしまえば、どこの店が美味しいか全然わからない。その時に例えば自分と同じような、例えばイタリア料理が好きな人ならイタリア料理の、ような店で、なおかつ例えばどのぐらいのお金をその一回の食事に使うかっていうその、金額とかですね、そういう枠で自分と同じような趣味の人をどっかから見つけてくれて、で例えばこのそういうようなあなたと同じような人はこの辺だったらこういう店に行ってますよ、あなたここどうですかっていうふうにお勧めをしてくれたりとかですね。
いや、僕はその佐々木さんのネット未来地図で、びっくりしたのは、大阪のその、まあ、東京で言うとスイカみたいなそういう、なんていうんですかね、パチャッとこうやると料金が自動的に払われる、まあ、ある種の電子マネーですが、あれみたいのを使うと、なんかやった途端にその周辺の地図が携帯電話に送られてくるとか、様々なサービスがあるっていうので、ということはその、あなたはいつもより遅めですね、今日は。デートですか？デートだったらじゃあ帰りに一杯、バーで飲んできませんかっていう余計なことまで教えてくれるっていう情報が。
そうですね。例えば毎日同じ時間に、その、スイカでとかですね、はい、パスモでですね、そのある駅を通過してると6時とかに。でもこの日に限って8時になったりすれば2時間ずれてると。はい、じゃあこの人はきっと残業で疲れてるに違いないから、じゃあ何かお店の紹介をしましょうとかですね。なるべくその人の行動を先回りして、で、その人に対して適切なそのレコメンデーション、おすすめをするっていう、まあ多分そういう方向に来てるんですね。
うわ。
で、一番その仕組みを作るのに便利なのが実は携帯電話だって言われてるんですよ。なんで携帯電話なのかっていうと、携帯電話ってその人の行動のものすごくたくさんのことを知ってるんですよね。だいたい今の若い人だと朝起きてから寝るまでほとんど携帯身につけて、最近防水の携帯が売れてるぐらいなんですよ、ね。
あれ、要するに風呂場ででも話さないってことですよね。
最近の女子高生はお風呂の中でも携帯電話使ってるっていうぐらいなんですけど、そうすると、まあ、どこに電話をかけたのか、あるいはそのどこのホームページを見たのか、どんな電子メールにやり取りしているのか、それから、 カメラがついてますからどんな景色を撮影してるのかとか、はい、あとそのお財布携帯っていういわゆる電子マネーの機能が最近の携帯電話についてますから、はい、携帯電話を使ってその駅の改札ピッと通ったりとかコンビニでそのちょっとした買い物したりとかできるようになってるわけですね。そうするとその携帯電話どんな買い物してどこの駅を通過したのかも分かりますし、あと GPS っていう機能がありますよね、はい、その地図上の自分の位置をこう測定してくれる機能ですけど、それを使うとじゃあこの人はどこからどこを歩いていったのかっていうそういう情報も得られると。でそういう情報をすべて総合すると、その人がどういう行動をしているどういう人なのかってほとんど分かっちゃうんですね。
その人がどういう行動をするか行動にどういう癖があるかってことはどういう消費を従ってるかってことにつながりますね。
そうなんですね。
はは
でそこ の, その相関関係というかだからこういう行動してる人はこんな商品が欲しいだろうとかこんなお店に行きたいだろうっていう関係性をうまく作り上げることができれば、
ええ、
あ自分では全く気づかなかったのに確かに今喉乾いてお茶飲みたいとこに携帯電話がお茶買えますかってこう来るっていう、まあ、そういう仕組みになってくるわけです。
ということは自分はたかだかこの携帯のところでシャカシャカシャカシャカ自分で情報を収集しているようだけれども履歴が蓄積され自分のキャラクターや行動や自分の人格そのものがそこにどんどんこう形成されていくわけですね。
そうですね。少し前までだと例えばアンケートに答えてそのアンケートの内容でその人はどんな人なのか決めましょうというか調べましょうっていうのは仕組みが中心だったんですけどアンケートもいっぱい来るとみんな答えないじゃないですか。
そりゃそうですよ。鬱陶しくて。
そうなんですよね。そうすると一番今そのやり方として正しいと言われているのは自動的にその人の行動とか性格とかを収集しましょうと。わざわざアンケートに答えてもらわなくても普通に暮らしてお買い物したりとか電車乗ったりとか何かしてるだけでどんどんどんどんその人の気持ちっていうのがその携帯電話の中に蓄積されていくと。ある意味だからこれはね携帯電話一種のその補助脳というか
補助脳
脳の一部みたいな感じになってくると思いますね。いや
そうですね。